序章、自分を知る手がかりとしての TA。 私たちの日常生活、家庭、学校、職場、地域をよく見ると、他の人々と何らかの関係を持って生活している場合がほとんどです。その対人関係の中で、私たちが充実感や生きがい、共感の喜びなどを感じ取れるような関わり合いを持つこともあり、逆に対人関係から不安や脅威、不愉快さや敵意、後味の悪さや悔い、劣等感や虚しさ、そして時には絶望感などを感じてしまうことがあります。私たちはできれば良い人間関係でありたいと望みながら、良くない人間関係になってしまった経験をされた方が意外と多いのではないでしょうか。そうした結果を引き起こしている原因はいろいろと考えられますが、もしかしたら私たちが今ここにいる自分自身についてあまり気づいていないことが一つの大きな原因かもしれないのです。私たちは自分のことは自分が一番よく知っていると思いがちですが、私たちの周囲にはそうは思えない例がたくさんあります。例えば、相手が口に出した多くの言葉の中で、たった一つの言葉にカチンときて、あの人はこんなつもりに違いないと決めつけてしまうといった経験は少なからずあると思います。私たちの日常の対人関係では、どうしてあんなことになってしまったんだろうとか、そんなつもりはなかったのにとか、こうしておくべきだったとかいうようなことが少なくありません。そういう場面では多くの場合、その時々の自分自身や相手、あるいはその状況に気がついていない結果だと言えそうです。対人関係を自分自身がもっと満足のいくものに変えていくためには、何よりもまず自分自身を知るということが最も大切です。この講座の狙いは、自分自身を知るための手がかりとなる一つの方法として、TA を紹介することにあります。TA とは、トランザクショナルアナリシス。TRANSACTIONAL-ANALYSIS の頭文字を取ったもので、日本では交流分析と訳されています。この講座の中では TA という呼び名を使います。1. TA 交流分析とは何か。TA は精神分析の創始者として有名なジグムント・フロイトの流れを組むアメリカの精神分析医エリック・バーン博士1910から1970によって開発された臨床心理的な分析のシステム、理論と技術です。精神分析や臨床心理というと、なんとなく難しいという感じがしますが、TA の理論は誰でもわかるように、優しい言葉、日常使われている言葉によって組み立てられています。そのために、誰もが TA を使って自分自身の状態やあり方をいつでも分析することが容易になります。2. TA の狙い。TA の狙いとするところは、自分自身が本来持っている潜在能力に気づき、その能力の発揮を妨げているいろいろな要因を取り除いて、本来の自分の能力の可能性を実現して生きることにあります。エリック・バーン博士は、そうした生き方をすることを自立性を達成することであると言っています。そして自立性を達成するためには次のような3つの能力を高めていくことが必要だと説いています。1. 気づきと自己理解。 自分がこうありたいと思う方向へ自分を変化させること、つまり成長させることは、まず自己への気づきから始まります。気づきが増せば増すほど、深まれば深まるほど、自己理解が深まっていきます。自己理解が深まれば、それだけ他の人を理解できるようになり、他の人との関わり合いの中から、他人という鏡を通して、自己への理解を増していくことができます。括弧2、自発性。TA でいう自発性とは、自分のしたいことを自分で意思決定し、それについては自分で責任を負うことであり、自分の人生の責任を負うのは、今ここでの自分自身だということを意味しています。乳幼児期に設定された生き方、脚本と言います。いや、行動しか取れないというのでは、自発性があるとは言えません。括弧3、親密さ。親密さとは、人と誠実な関わり合いを持ち、他人に対する親密な感じを交換し合って、自分の中に湧き上がる温かさや心の優しさなどを大切なものと実感しながら生きていくことを言います。そのためには、まず自分の仮面のいくつかを捨て去り、心を開いて他人と接することが大切です。3. TA の主な内容。TA はこれら3つの能力を高めていくことをその狙いとしており、それを実現するために7つのジャンル、分野によって体系化されています。括弧1、自我状態の分析。構造分析。親または養育者の影響を受けて形成された自分のパーソナリティを分析します。機能分析。今ここでの自分の考え方や感情、態度、行動などを分析します。括弧2、対話分析。やりとり分析。相手との会話のやりとり、コミュニケーションの仕方を分析します。括弧3、ストローク。挨拶をはじめ、相手の存在を認める言葉や行動、ストロークの重要性を学びます。TA の中でも軸となるジャンルです。括弧4、人生態度。自分及び他人に対して、どのような人生観や価値観を持っているかを学びます。括弧5、時間の構造化。生きがいのある人生のために、どのような時間の使い方が良いか学びます。括弧6、心理ゲーム。繰り返し行われる不愉快な感情や行動パターンを分析します。括弧7、脚本分析。親または養育者の影響を受けて形成される人生の脚本について分析し、改善方法を学びます。4. TA の特徴。括弧1。内容が優しく、具体的で、誰でも理解できる言葉で表現されています。括弧2。フロイトの精神分析を基礎にした科学的な方法です。括弧3、人が関係しているどのような場面にも適用できるものです。括弧4、対人関係を円滑なものとするためには、まず自分を変えることによって可能なものになるという考えに基づいています。過去と他人は変えられない。変えることができるのは今ここの自分だけであるというのが TA の基本姿勢です。TA の分析や理論は優れていますが、他人を分析したり、他人を変えようとしたり、他人を操作するための道具ではありません。変えることが可能なのは今ここに生きる自分 これからの自分なのです。5. パーソナリティを知る。自分で自分を知るということをどのように考えるか、その手がかりをつかむ必要があります。人にはそれぞれのパーソナリティ、個性、人格があります。その人らしさや人柄など、その人特有の行動の仕方があります。右の図はパーソナリティの形を図示したものです。人間の行動はこのパーソナリティのいろいろな側面が複雑に影響し、表面化したものです。図の説明をします。オルポートの図、大中小3つの丸が太陽を中心とした惑星の軌道のように描かれています。一番内側の丸は気質です。真ん中の丸は性格です。一番外側の丸は社会的習慣です。図の説明を終わります。外側の社会的習慣は職業的役割がもたらした性格で、その人らしさを表しています。社会的習慣は今ここでの自分に気づけば、他の二つに比べれば比較的容易に変えることができます。中間の性格は基本的に生後5、6歳頃までに出来上がり、親または養育者から受けた影響が大きいと言われています。この部分については自分自身に気づきがないとなかなか変わりにくいものです。中心の気質は本人が持って生まれた本質的傾向で遺伝や体質と結びついて生涯を通して最も変化しにくい側面です。